さて今日は申命記の34章です。駆け足でありましたけれども、これで一通り申命記を終わらせていただきますけれども、今日の箇所からも実に大変多くのことを教えられるのでありますけれども、今日はその中からただ一つのことを学びたい。それは私たちにとって大事なことはモーセではなくて神様の御言葉こそ大事なんだということをですね、今日はしっかりと心に留めていきたいと思います。まず一番最初ですけども、それは人間は神ではないということをまず覚えたいんでありますね。人間は神様ではありません。この申命記34章は申命記の一番最後であるだけでなく、モーセ五書というのがありますね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記というね、5つの書、モーセが書いたモーセ五書、立法の書というね、旧約聖書の一番最初にあるこの5つの書物、これの一番最後でもあるです。ということはこれは大変大きな区切りなんですね。区切りです。大きな区切りです。でその区切りはモーセが死ぬことによって区切られたんですね。モーセが死にました。モーセが死んだ、これ一つの時代が終わったということなんですね。一つの時代が終わりました。モーセというのは皆さんご存知の通り偉大な指導者、預言者、そして牧者でありました。十節にありますけれども、あるようにモーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。それほどの人物、まさに偉大な人物でありました。しかしそれほどのモーセであっても死んだということなんですね。人間はどこまで行っても人間です。人間が神様になることはないんです。どんなに偉大な人物であっても神様にはなれないし、ましてや神様にね祭り上げてはいけないんです。モーセの死というのはそれを教えていると思います。墓の場所がわからなかったようなことが6節に書いてありましたよね。要するにモーセが死んだ後、モーセを神格化するということがこの後起こらなかったということですよね。どっかの国であるならばおそらくモーセ神社とできたと思うんですよね。モーセを神様に祀り上げてですよ、モーセ神社がねできていたかもしれませんし、そしてねどっかの国みたいにねこれだけ反対があるにもかかわらずですね、教育基本を変えたりしてね、いつの間にか国民の儀礼だね、祖先を拝め、こういうことを教えているかもしれないし、ね、これは国民の儀礼だからモーセ神社拝礼しなさいと言ったりね、あるいは伝統ですよと、公共の精神ですよと、愛国心ですよと、家庭教育ですよ、障害教育だと言って毎年モーセ神社に行ってね、神社参拝を強制させるようなどっかの国みたいなことが起こるかもしれませんけども、このイスラエルではねそういうことはついに起こらなかったんですね。やっぱり人間は神様じゃありませんよ。神は神、人間は人間なんです。この境界線は越えられませんし超えてもいけないんですね。人間を神にしてはいけない。どんなに偉大な人物でも祭り上げてはいけないんだ。こういう普遍的な原則はこのイスラエルでは守られました。これこそおそらくモーセがね本当に死を間際にして教えたかったこの申命記による教育の賜物であると私は思うんですね。私はモーセが一番偉かったとしたら自分を拝ませなかったようにした、自分を拝ませないようにしたというところに私はモーセの本当の偉さがあるんじゃないかなとこう思うわけですね。で2点目に行きますが、それはですね人にはそれぞれ役割があるということ、このことを覚えたいんですね。モーセは、何歳で死んだんですか。120歳で亡くなったということがこう書いてあるわけですね。120歳です。私たちの教会には残念ながら120歳の方はおられないので、120歳が一体どういう状態なのかということがちょっと想像つかないかもしれませんが、ちょっと想像力を働かせてくださいね。120歳の人、 しかし7節にある通り、目はかすまず気力も衰えていなかったにもかかわらず死んだんですね。かくしゃくとしたおじいちゃんが死んだように書いてるわけですね、ここにはね。で、いかにこの時代の人が長生きだったとしても、やっぱり120歳は寿命なんじゃないかなと思うんですね。創世記の6章にもまあそういったことがこう書いてありますし、さっき今日、購読しましたけどね、この詩編90編というのはモーセの祈りであると、モーセが歌ったんですが、おそらくモーセがね、80歳ぐらいに彼がその献身するときにですね、歌った歌なのかなと思うんですね。その頃の自分に掛け合わせてみるとね、私たちの弱いは40年70年健やかであっても80年というね、まあそういった老境に入るというのが、その後またさらに40年間も彼は生きるんですけども、そういった、まあ、当時で言うならば、まあ平均寿命が80歳ぐらいであろうということを考えていると、120歳というのはね、相当なご老体であったんじゃないかなとこう思うわけですね。まあ、これはあくまで私の想像でありますけれども、まあ、ですからね、ここの34章にいるモーセの姿を、まだまだこうお達者なおじいさんね、あるいは今こう60代でね、会社を定年したばかりの、これからまだね第二の人生があるような、そういった方をイメージするんじゃなくてですね、120歳、もう、ね、平均寿命はとうに超えてる、健やかであっても80歳という年齢をもう40歳も超えている、もしかしたらもう寿命が近いんじゃないかという、その120歳、そういう人物がにもかかわらず気力も衰えていなかったということにですね、私は意味があるんじゃないかなと思うんですね。寿命の限界、限界です。肉体はもう完全に衰えていたと思うんですよね。しかし心は燃えている、心は燃えている、それは御国への思いですね。もう目の前です、川渡ったらすぐですね、彼は残念ながらいけないんだけども、もう目の前に約束の地がある、御国の希望に生きる人の姿がここにあるでしょうし、老いてもなおこの人々を神の国に連れていくんだ、導かねばならぬ、そういう使命感に心が燃えている、そういう人物の姿がここにあるんじゃないかなと私は思うんですね。この、気力も衰えていなかったと7節にありますけれども、これ文字通りの意味は生命力が逃げなかった、まあ、そういう意味であります。まあ、要するに何を言いたいかと言いますとちょっと力こもりましたが、何を言いたいかというと、寿命がつきました、はいおしまいですと言ってるんじゃなくて、使命が終わったから神様がその命を取り去ったということなんですね。神様が人間に与える使命というのは年を取っても変わらないわけです。この国の常識というのは、多分ね、もう年老いたら使命なんかないよと、役割なんかないよと、ね、死んで当たり前みたいなね、そういうことが、風潮がもしあったら、それは本当に聖書が教えるところではないんです。何歳になろうとも、限界までですね、120歳というその限界まで、モーセには人々を導くという、ね、使命があったんですね。それ神様が与えてくださいました。その使命にどういうふうに応えるかというのは、ね、彼が40歳の時と80歳の時と120歳ではね、まあ、全然この具体的な答え方というのは違うかもしれませんね。年取ったらできないことはいっぱいあります。でも年を取っても変わらない、それぞれの証明というか使命というか、そういうことはですね、あるわけですね。それはモーセだけじゃなくて、私たち一人一人に与えられている使命というものが、決してね、年を取ったから終わるということではないということをですね、 教えているんではないかなと思います。神様の御心、それは神様はこう大きな区切りを作っているわけです、ね、区切りを設けて、その区切りの中である人を立てて、ある人に使命を与えて、神様のお働きに就かせるということなんですよね。そして時が来たら神様はその人を去らせるわけです。でこれは今日の34章のように、死んでそこを、ね、去る人もいれば、生きてそこから別のところに使わされる、そういう人もいるわけです、ね、でそういうことが神様の働きの中では起こるわけです。人間的な思いからするとね、やっぱり寂しいなっていうことはあるわけですよ。いかに神様の働きだとはいえね、本当にモーセ大先生、まだ一緒にいたいなと思ったかもしれないけれども、あるいは私たちの経験の中でもそういったことがあるかもしれませんが、しかし神様は、神様の深いその神様の御心の中で、ある人を去らせるわけです。私は今日教会のことを言ってるんです。今日の教えはやはり私も含めた牧師も考えなければならないことだし、信徒の皆さんもこのことはわきまえなければいけないことだと私は思うんですね。ですから人間は自分が神様によって、神様から与えられた使命というものがありますね。その役割を果たすんだ、使命に応えるんだ、役割を果たすんだ、これを一番に考えるべきじゃないかなと思うんですよね。で、決してそのね、保身に走ってはいけないわけですよ。で、今日私は別に決別説教をするつもりではありませんけれども、私もいつかここを去る日が来ます。で、それが明日なのかね、もう命を、ね、神様に召されて明日去るともわからぬし、あるいは40歳のね、その頃は78歳ですかね、まだモーセの献身の年には達してませんけども、格釈としてですね、それこそ格釈としてわしゃねえって言ってるかもしれませんがですね、とにかくわかりません。教会にとって大事なことは牧師ではない、神様、ね、神様の言葉に従うということが大事なんですね。じゃあ牧師は何かということは次に言いますけども、神様が大事であります。まあじゃあ牧師は消耗品ですよというわけじゃないんですね。使い捨てではありませんよ。そのことはまた後で触れます。3点目、それは私たちは神様の言葉によって導かれるべきなんだということをですね、お話ししたいと思います。8節を読みますとね、8節ではモーセが死んで、この人々は30日間泣き悲しんだとこう書いてあるんですね。30日間、前夜式ね、告別式2日3日で終わらなかった、30日ですよね。モーセがどれだけ人々から愛されて、慕われていったかね、私は分かるなと思うんですね。まあ最初はですね、みんなも不満ばっかり言ったんですけども、40年経った時にですね、これほどまでに慕われていたんだろうなと思うんですね。ということからすると、モーセの死というのはですね、彼らにとって非常に大きなショックだったと思うんですね。しかしそれほど慕っていたであろう人々であっても、誰一人としてモーセの墓場に留まる人はいなかったんです。いや、私みんないいや、私はモーセさんが好きだからここにおるわっていう人はいなかった。新しく建てられた器であるヨシュアを先頭にして、皆がまた前に進んでいったんですね。どうしてですか、どうしてですか。それは神の民というのはモーセに従ってるんじゃなくて神様に従ってるからなんですね。神の民の目的は あくまでも御国である、いや私たちはこっちでね、御国である、モーセではないんです。どうやって導かれるか、神様からの言葉によって導かれるということなんですよね。モーセがなぜ偉大だと言われているかというと、彼の人格でもありません、能力でもありません、功績でもなくて、十節にある通りにモーセは直接神様からお言葉をいただいて、それを人々にそのまま伝えていたからなんですね。この申命記はモーセの説教であると言いましたが、これモーセの思いつきで言ってるわけじゃないんです。彼のアイデアではありません。いつも神様から直接いただいて、それを直接伝えていた。モーセの役割はただストローのようにですね、水道管のパイプのようにこっちにある神様の御言葉をこっちにある人々に伝えていただけなんですね。だから彼は偉大だと言われていたんです。そのことによって、その方法によって、つまり神様からの言葉を伝えることによって、モーセは人々を説教し、人々を導き、人々を牧会してきたんですね。モーセは自分に従わせる人は一人も作りませんでした。しかし神様に従わせる人々をこう育てていったんですね。これ大事なことです。こう一人でもね、計り残っている人がいたらね、それはモーセに従う人でしょう。彼はそういう人を作らなかった、ね、いつも神様に従う人をモーセはこう育てていったんですね。で、私もこうやりたいなと思います。大杉のことは忘れてもいいんだけども、神様の言葉はですね、皆さん忘れないでくださいね。でそもそも申命記と言いますのは、一章一節にある通りにですね、これは言葉であるね、これは言葉であるから始まるんですけれども、言葉ですよね、お言葉です、御言葉です、御言葉を教えているんです。神様の言葉です。神様のメッセージを教えているんです。いいですか皆さん、神の民を導くのは神様の御言葉なんですね。皆さんを牧会するのは御言葉なんです。今年の教会の年間標語は基本に忠実な教会でありますけれども、第二テモテの3章14節には、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。この文脈というのは聖書の学ぶということでありましたけれども、聖書の教える基本に忠実な教会でありましょうということを今年は掲げて進んできたわけです。私たちを指導するのは御言葉なんです。皆さんを訓練し牧会するのは神様のお言葉なんです。第一ペテロの1章23節からお読みいたしますが、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれですと、こうペテロは言ってるんですね。人間はやっぱり移ろいやすいと思います。私も頑固な側面とすぐにこう言葉が変わってしまうというね、そういうこう移ろいやすい、つまり軸のこうブレてしまう面がねあって、自分ではどんな人が来ても変わらず語ろうと思いますが、やっぱり怖い人が来るとピポンとしてですね、ちょっとこう気のある人がいるとこう割と横柄な格好してね、本当にかっこ悪いなと思うんですね。でも神様の言葉は変わりません。神様の言葉は変わりませんよ。ですから変わらない神様の言葉によって養われるということなんですね。これが第一原則です。これが第一原則。神様の言葉によって導かれるんだ、神様の言葉によって牧会されるんだ、これが第一原則です。しかしというか、一方で神様はなぜだか分かりませんけれども、ね、人間を立てるんですね。 これ不思議ですよ。みんなにテレパシーでね、ビビビビビとこう送ってくれればよかったかもしれませんけども、神様はそういう方法を取らなかった。そこに人間をね、神様が作った意味もあるのかなと思うんですけれども、ともかくですね、神様は神様のお言葉を伝えるのに人間を用いているわけです。人を立ててその人間に御言葉を伝えるようにと使命を与えているんですね。モーセというのは口下手であったとありますからね、もう吃音があったのかもしれません。私も少々言葉を噛んでしまいやすくて、噛むだけないんですけど鼻声でですね、朝もこう薬をバッとやってですね、せめて12時まで持ってほしいなと思うんですけども、いやそれ肉体のことならいいですけどもね、自分の性格のことを考えると、いやなかなか私のような人間では神様ごめんなさいといつも思うんですけれども、でもともかく神様はですね、本当に曲がりくねった人間でさえも、ね、言葉を伝えろと言って、臆病な人間でさえも私がいるから言葉を伝えろと言って、ね、そういうふうにして人々に役割を与えて、役目を与えてお任せしているんですね。これは狭い意味で言うならば牧師とかね、預言者ということになりましょうけれども、広い意味で考えるならばやっぱり全てのクリスチャン、皆さん、私たちが一人一人が、クリスチャンのみんなが、いやクリスチャンじゃなくてもいいし、ここに集まっている皆さんが神様の言葉をね、隣の人に伝えていく、そういう役割を今いただいているということではないでしょうかね。はあ、今日いい話聞いた、あの人に伝えようと、でそう思う時ってありますよね。ここではそう思うけど、家帰ったら気持ちが萎えるっていうことはあるかもしれないけどね。いやこの言葉はね、これはあの人に対する説教、自分に対する説教は誰も思わないでね、これはあの人に対する説教だと思ってですね、その人のところまで行く、ピンポンってね、何って言ったら、顔を見た瞬間にねちょっと忘れちゃったりとかね、あるかもしれませんが、ちょっと余談でありました。全てのクリスチャンが神様の言葉をあの人に伝えよう、あの人に伝えよう、そうだ自分の夫に伝えよう、妻に伝えよう、お父さんお母さん子供友達ね、周りの人々に伝えよう、そういう使命をいただいているわけですね。さっきも言いました、伝え方は年によって変わるかもしれません、状況で変わるかもしれません、でもその使命は変わらないんですね。イエス様は言いました、それゆえあなた方は言って、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいと言ってるわけですよね。これはあなたにも与えられている使命ではないでしょうかね。どうやって答えたらよいか、それは皆さん自分らしいやり方があると思うんですよね。これ私は特に分かりませんし、私のアイデアよりも皆さんのアイデアの方が多分もっと素晴らしいと思います。ぜひ私でなければできない伝え方、ね、私だったらこう伝えようということをですね、ぜひ考えながら伝えていきたいと思います。以上まとめに入りますけども、今日言ったことを整理いたします。まず第一に、私たちを導くのはどこまで言っても神様ですね。神様であり、その神様のお言葉なんだということです。あなたを導くのはこれなんですね。これです。皆さんを誤解するのはこれです。いいですか。皆さんが養われるのはこれです。どこに立つんですか。ここですよ。これを間違えてはいけません、ね、ですからいつもこの御言葉を聞くということがですね、とても大事になってくるわけです。この教会の名前はイナ聖書教会であります。イナ誰々先生教会ではないんです。あなたを導くのは御言葉です。これをまず今日ね、しっかりと覚えていただきたい。で第2点目でありますけども、 けれどもそのお手伝いをする人がいるわけですね、はい、だって分かんないですもん。私だって分かんないことありますけども、ね、ちょっとみあの時間をいただいて、そういったお手伝いをする時間をいただいてますので、ちょっとお役立てるかなと思うんですね。そういう役を立てるのが牧師、その時々のその区切り区切りの中の牧師ということなんですね。あ、御言葉学びたいな、御言葉に従いたいな、ほんのわずかでもですね思うならば、願ってるならば、私はそのためのですね最大限の努力をしたいなと思っています。最大限といったって私にできることは限りがありますけれども、ね、お助けしたいなと思っています。で、私の今の役目は稲聖書教会であります、うん、大杉君君もう行きなさいと言われるまでは、私はここで皆さんのお役に立ちたいなと思っております。ここにいる限りはそのために尽くしたいなと思っています。しかし、もし行きなさいと言われたら、その時はですね、きれいさっぱりよその教会で働きたいので、こちらの教会のことはごめんなさい、次の新しい人にね、さん、助けをいただいてくださいとしますね。それはどの牧師だってもそうだと思うんですね。区切り区切りの中に立てられているそれぞれの牧師がおります。自分の持ち場があります。いや、これ牧師だけじゃないですね、この世の中の社会もそうじゃないですか。自分の働きをまず専念するとね、あんまりその話をねこう手出していると混乱することもありますのでね。牧師というのは去るべき時が来たら後癖なく去りたいし、そうありたいなと思うんですが、しかしだからといってその牧師やその家族が使い捨てでやってていいということではないんですね。ある教会ではまるで牧師をね、あのティッシュペーパーのようにですね、消耗品のように考えているような教会があると聞きまして、怒り心頭でありますけどね、そうあってはいけません。で、今日は特にシャオンデーでありますけれども、引退した牧師そのご家族のために、私たちは、ね、日常の生活費だから少しでも献金を捧げてね、助けていきたいなと思って、これを毎年捧げているんですけども、これはですね、これで引退した先生方やその家族にとてもとても申し訳ないけども十分ではないんです。で、まだ働ける先生方だったらいいですよ、ね、年老いて、ね、気持ちは燃えてるけども体はもうとても動けないという先生方はいるわけですね。そういった人々に対して特に生活保障もない中で老いたり、あるいはもう病気になったりですね、自分ではそのつもりなかったけども、ね、本当にこう自分で動けなくなった、神様を働きす、ね、牧師の働きさえできない、そういった人々に対してはやはり助けが必要でありますし、必要が満たされなければならないと思うんですよね。でそういった人々のためにですね、祈ったり、あるいはみんなでね励ましに行ったりするということはとても良いことだと私は思うんですね。まずそのことを思いを覚えてですね、祈ったり手紙を書いたりねしたいと思います。3点目でありますけれども、これはね、今度はね、あなたが外に出ていく番なんですね。皆さん、神様の言葉を外の人々に伝える番があるということですね。さっきから言ってますけども、これが人を生かすんですね。これが人を生かす。でもこれ黙ってても言わないんですね。誰かが伝えなくちゃいけないわけですね。誰かが、で、地球の全ての人に伝えたいけども、せめて自分が関わってるね人には伝えたいなとこう思うんですね。で、ちょっと皆さんにね、ちょっと圧力かけますけども、いいですか、お許しください。で、皆さんの周りに困ってる人はいないですか。困ってる人ね、あるいは助けを求めている人が近くにはいるんじゃないですか、ね、 あれはこう重荷に潰されそうな人って皆さんの周りにいませんか、ね、もう人生に疲れてるよっていう人ね、周りにいないですか。もう孤独な人、ね、しょうがなく孤独でいる人って皆さんの周りにいませんか。道を外しちゃってる人、ね、ほっといたら滅びに向かっていく人、そういう人々がいたらですね、やっぱり御言葉を、神様のことを教えたい、イエス様のことを伝えたいと私は思うんですよね。で、あなたが伝えなくても誰かが伝えます、ね、あなたが伝えなくても誰かが伝えます。でもあなたがそこにいる意味は一体何なのか、ね、私が伝えなくても神様の働きはあるけれども、ではなぜあなたがそこにいるのか、その意味をですね考えたいと思う。それはやっぱり神様があなたにこそ伝えてほしいと思ってそこに置いてるんじゃないかと私は思うんですよね。その使命がある、役割があるんだ。さあ最後に言いますけども、え、あなたを変えるのはこの命の言葉です、ね、ここに人を生かす命の泉が、御言葉がぎっしり詰まってるわけです、ね、でそれを汲み出して周りの人々に伝えるのは人間なんです ね。もちろん御言葉を伝えるときには必ず神様が先頭に立って伝えております、ね、ですから私たちはその陰に隠れてですね、こう、ね、御言葉を伝えればいいんですね。ですから何も恐れる必要はありません、まあ、恐れる気持ちはあります。私も臆病な人間ですからね、恐れる気持ちはありますけども、諦めないで伝えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、足りないものでありましたけれども、この新明記を通して神様の身思いをこの教会に少しばかりお伝えするお役が果たせたかなと思ってありがとうございます。神様、どうぞ今日聞いた御言葉、また今まで聞いた御言葉も含めて、お一人お一人にその御言葉の種をしっかりと芽を生えさせ、大きな実りを見わせてくださり、今日からまた始まる毎日の中であなたが共にいてくださり、励まし力を与えてくださるようにお願いいたします。本当に疲れたりくじけたり、自分の罪深さに本当に嫌になってしまう私たちでありますけれども、イエス様が全ての罪を負ってくださって許してくださったことを覚えて、そして本当に御霊の新しい命をいただいていることを信じて、お一人一人に今できる働きを実行させてくださるようにと主が導いてください。感謝いたします。お一人お一人に神様からの祝福をお与えになってください。主様の名前によってお祈りいたします。アーメン。